主の施術において私たちはいつにも増して主の十字架を仰ぎます。自ら進んで十字架にかかるためにエルサレムへと入っていかれた主、私たちに示された神の愛、身代わりに十字架で死なれた救い主を心から感謝し賛美します。主はあなたこそ救い主、
マタイ14章の1節から21節ですけれども、とりあえず15節から21節の部分だけお読みしたいと思います。15節から21節です。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。アーメン。今読みました部分はですね、いわゆる5000人の給食と呼ばれている箇所であります。よく知られた奇跡ですよね。おそらく教会に集っているうちに何度もこの話を聞かれたことだろうと思います。5000人とはいえ、女性と子供を合わせたら合計1万人以上であろうとも言われておりますし、とにかくすごい奇跡でありますね。でもそのおかげで、というかそのせいで、人々はさらに誤解するわけです。すごいなイエス様は、ってイエス様は民を養う力のある真実な政治家、王だ。この方こそイスラエルをローマ帝国の支配から解放して、私たちに自由を与えてくださるお方だ、ね、そのように誤解するわけです。全く人々はですね、現世ご利益にしか心が向いていないがゆえに、霊的なことが見えていない。何が霊的なことであるかといったら、この奇跡を通してですね、イエス様はご自身が命のパンを与えることのできるお方であると示しているわけなんですよ。その印なんです。そういうことを今日もまた繰り返して語りたいというわけではないです。多分話したことあるはずだと思います。ただですね、この出来事が起きるきっかけとなった事件があるわけなんですよ。何か、それはバプテスマのヨハネが殺害されるという事件、それがきっかけとなっているんですよ。で、ヨハネ殺されましたっていう知らせを聞いて、イエス様はですね、13節に書いてある通り、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれたというわけなんです。すると群衆が追いかけてきた。で、夕方になったのでと話が続いていく。それが15節以降ですね、今読んだところです。ですからバプテスマのヨハネの死とこの5000人の給食の奇跡というのは関わりがあるんですよ。無関係じゃないんですね。どんな関わりがあるか、そこでですね、1節から5節を見てください。1節から5節。その頃国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。 ヘロデはヨハネを殺したかったんですね。なんでかって言ったら、3節4節に書いてある通り、妻ヘロデアのことでですね、ヨハネから叱られてたからですね。その結婚は不法であると。でそれで、ヘロデはヨハネを逆恨みして、逆ギレして捕らえて牢に放り込んだというわけなんです。で殺したかったけど、群衆を恐れて果たせないでいた、そんな状況だったんですね。ところがチャンスがやってきた。6節から8節、たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデ屋の娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った、今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。娘偉いぞって感じですよね。ヘロデにとってはですよ、ね、殺したかったヨハネを、ね、群衆を恐れるがゆえに果たせなかったけども、これがチャンス到来と思ったんですよ。ところがヘロデはなぜだか心を痛めたっていう、それが9節、王は心を痛めたがって、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令したと。なんでですか。ヘロデはヨハネを殺したかったのにかなわなかった。そこでたまたまチャンスがやってきた、やったぞと思うべきところ、心を痛めた。なんでか。さすがにヘロデも人の子、人を殺すのはためらいがあったというのでしょうか。そんなはずはない。マルコの福音書の方によりますと、ヘロデはヨハネを聖なる正しい人と知っていたからだと書いてあります。さらにヨハネに保護を加えて、その教えを戸惑いながらも喜んで聞いていたと、それがマルコの説明です。だからヨハネ殺すのに心を痛めた。だったらなぜ殺したいって思うんですか。ね、殺すのは心が痛いっていうのに殺したかったんですよ、この人ね。なんでかって言ったら、それは3節4節に書いてある通り、妻のことで、怒られたからですよね。腹立ったんで、恨んでたんですよ。じゃあ殺せばいいじゃないですか。チャンス到来でね、殺せばいい。なんで心を痛めるんでしょうか。でも結局は殺したんです。複雑な心理ですね。ところでこの妻ヘロディア、この人はですね、悪どいですね。そう思いません。娘をそそのかしてね、今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にくださいって言わせたって、なんて母親でしょうか。で娘も娘ですよね、その運ばれてきたヨハネの首、棒に乗って運ばれてきた首をですね、その生首をですよ、平然と、はいどうぞって運んでいくんですよ。生首ですよ、人間、今裁かれたばっかりの鮮度抜群の、ね、生き生きとピンピンしてるような刺身かっていうぐらいの、その首をですよ、キャーも何も言わずに平然と運んでいくこの娘、全くこの家族は一体どういう精神構造をしているのかと思うんですけどね。元はといえば、このヘロデって何者かなんです。実はですね、ヘロデという名前の人は何人もおりまして、イエス様、赤ちゃんイエス様が生まれた時に、その近辺の赤ちゃんを全員皆殺しにしたというヘロデがいますけども、それはヘロデ大王なんですね。ヘロデ大王と呼ばれた人で、そのヘロデ大王の息子たちの中の一人、それがここで出てくるヘロデアンテパスという人なんですね。イエス様が言うには、あの狐っていう、そんな偽善者です。 だからイエス様が言われた通り、ヘロデのパンダネに気をつけろと。そのヘロデなんですよ。とにかく要注意人物、数々の悪事を行ってきた、その上にもう一つ悪事を加えたと聖書に書いてある。それがヨハネを殺害したということ。それでですね、その知らせを聞いて、13節ですよ、その知らせを聞いてイエス様は自分だけで寂しいところに行かれたっていうわけなんです。でマルコの方ではですね、これもですね、弟子たちにも寂しいところに行きなさいって指示を出してたんですね。なんでかって言ったら、ゆっくり食事をする時間もなかったからだと。しばらく休めということなんです。ですからきっとイエス様も一人でお祈りしたかったんでしょうね。ところが多くの群衆がですね追いかけてきた。その姿を見てイエス様は深く憐れんだ。14節、イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。ね、皆さん、なぜイエス様は群衆を見て深く憐れんだか、どうしてでしょうね。そして彼らの病気を治された。あ、そうか、分かった。この群衆の中には病人がたくさんいたんだ。その姿を見てイエス様は深く憐れんで彼らをお癒しになられたんだって思われますか。違うんですよ、そうじゃない。群衆の中に病人がたくさんいたからかわいそうにって思ったんじゃなくって、これも他の聖書の箇所によりますとどう説明されているかというとですね、彼らが羊飼いのいない羊のようだったからってマルコに書いてあるんですよ。この群衆をね、羊飼いのいない羊のように見えた。でかわいそうにって思った。どういうことでしょう。羊飼いのいない羊ということは餌食べさせてもらってないんですよね。飢え死にしそうなんですよ。かわいそうって思いますよね。なんでそうなっていたか、彼らの羊飼いであるべきはずの宗教指導者たちが、誰ですか、パリサイ人、そして律法学者、祭司長たちですね、そういう彼らの羊飼いであるべきはずの、宗教指導者たちがおたんこなすだからですよ、ね、そして、国の主である国主であるヘロデがすっとこどっこいだからですよ。民はもう養ってもらえないでヘトヘトだと。人々は霊的に飢え渇いて痩せ細っていた。だから魂を養う糧が必要だったんですね。それを与えることができるのは誰なのか、それを示すための奇跡、それがこの給食だったわけですよ。ですからね、常識的に考えてこの話おかしいんですよ。わかります？なぜか弟子たちがね、この1万人以上の群衆をね、解散させてめいめいで食べるものを買うようにさせてくださいって、これ真っ当な助言ですよ、ね、真っ当なアドバイス。それが15節、しかしイエスは、ね、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいって、いやこんだけしかないのにって、これ常識に考えてこんな無茶ぶりないですよ。無茶ぶり、ね、私たちがこの1万人に食べ物をあげろって、そんな無茶な。だけどなんでこんなことを言ったかって言ったら、イエス様はこの奇跡を通して命のパンを与えるのは誰かって示したいわけですよ。それを弟子たちにね、君たち彼らに命のパンを与えなさいって、霊的に養う糧を与えなさいって言いたかったわけです。本当はね、本当はですよ。まあ弟子たちにも難しかったんでしょうけどね、当然ね。だからイエス様の無茶ぶりというのはその霊的な意味があるんですよ。彼らが群衆が、ね、 宗教指導者たちに養ってもらえないで霊的に痩せ細って死にそうになってるから弟子たちに何か霊の糧を与えろっていうことが言いたい。本当にパンがないなんてことは分かってる。だからイエス様はご自身がですね命のパンを与えることのできるお方だということを示すために奇跡を行った、その印であるわけです。ですからこの奇跡を行う必要が生じた問題は何か、なんでこの奇跡を示していかなければならなくなったのか、それはヘロデが問題なわけですよ。民を養うべき国主ヘロデがすっとこどっこいだから、このヘロデという人はピラトにとても似ているんです。ポンテオピラトにそっくりなんです。何がかって言ったら、ピラトはですよ、イエス様のことをね、この人は正しい人だって、罪がない人だって認めてたんですよ。なのに死刑にしてしまったでしょ。でヘロデもヨハネのことをね、聖なる正しい人だって認めてて、そしてその教えを喜んでたのに殺しちゃったんですよ。だからイエス様にはピラトがいて、ヨハネにはヘロデがいて、これ同じ同類なんです。このピラトとヘロデっていうのはね、共にですよ、共に神の教えとか真実とかいうことに対して心を惹かれながらね、あ、素晴らしい教えだなってそう思いながら従おうとしない人、お分かりになりますか皆さん。神の教え真実ということに対して魅力を感じてるんです、心を惹かれてるんです、喜んでるんです。だけど従おうとしない、それがヘロデであり宗教指導者たちですね。そんな指導者の下では民の魂は養われることができない。そして民が痩せ細るだけでなく、自らも神に背く、背中を向ける結果となってしまうわけであります。一箇所聖書を開きたいと思いますが、ルカの23章6節から11節を見てください。ルカ23章ルカの23章の6節から11節、よろしいでしょうか。ルカ23章です。6節からお読みします。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。ピラトからイエス様がヘロデのもとに送られてきたんです。でヘロデ喜んだんです。わあイエス様だって、わあ会えて嬉しいってね、喜んだんですよ。でも最終的にはイエスを侮辱し長老し派手な衣を着せてピラトに送り返した。ってピラトもヘロデも12節に書いてある通り、この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。仲良しになっちゃった。二人仲良く神に背中を向ける間柄になっちゃった。よろしいですか。神の教え真実に対して心を惹かれ喜んでいたのにですよ。でピラトは13節から16節、 ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放しますって。ここまで分かってるのに、ね、ピラト、ここまで分かっているのに、それでも十字架につけるんです。この不条理、理不尽の極み、これがですね、神に背く人間の世界の象徴ですよ。その世界の仕組みですよ。この世の中の仕組みどうなってるかって言ったら、この不条理、理不尽なんです。そんな不条理の世界に教会は存在しているんですよ。よろしいですか。教会というものが存在しているその世界、どんな世界か、不条理の世界なんです。理不尽の世界、そのど真ん中に教会は存在して、その不条理と接触してるんですよ。常に接触してるんですよ、ね、隔離されてないんです。隔絶されてないんです。距離取れてないんです。接触してるんですよ。ぴったりとくっついてるんですよ。どうなります？影響されるんですね。影響を受けるんですよ。ぴったりとくっついてたら、じわじわじわじわとにじみが伝わってくるんですよ。影響があるわけですよ。だからイエス様おっしゃった、ヘロデのパンダネに気をつけろって。影響されるから。何が影響されるかって、あれですよ、ヘロデやピラト、そういう人たちのね、スタイルというか立ち位置というか、その生き方というかね、神の教えを喜んでいる、真実に心を惹かれているけど従わないという、その姿勢が影響を受けるってことなんです。教会も、だってそうでしょ。クリスチャンなら神の教えを喜んでるわけですよ。真実に対して惹かれるわけですよ。心惹かれる。だけど従うか従わないか、どっかに影響を受けるわけですよ。その隣にいるピラトに、ヘロデにね、この世に、不条理の世界に密着してるから、教会は。だからにじみ込んでくる、そのヘロデのパンダネに気をつけろってイエス様はおっしゃった。それが教会の中に入ったら、少しでもですよ、少しでも入ったら、それが全体に広がるんだって。何度も例え話でね、パンダネの例えで教えてくださっているわけですよ。ほんの少しのパンダネが3サトンの粉を膨らませていくのだと。3サトンってどれぐらいやねんってツッコミが前ありましたけども、分かりませんが、とにかく全体をです、ほんの少しのパンダネが、私たちはイエス様はキリストだと知ってます。イエス様は清いお方、正しい方だと私たちは知っています。そして聖書を喜んでいます。神の教えを喜び楽しんでいます。けどそれだけならピラトもヘロデもそうなんですよ。彼らもそうなんです。神の教えを喜んで、イエス様はヨハネは正しい人だって認めてたんですよ。そこまでだったら私たちも同じなんです。何が違うか、彼らの心は固くなだったってところが違うだけ。神の教えを正しいと喜んでいたのにです、固くなな心のゆえに従おうとしなかった。そういうふうに私たちがなってはいけません。ピラトの二の舞、ヘロデの二の舞、そのようになってしまっては いけないんです。だから聖書は教えています。今日もし御声を聞いたなら心を固くなにしてはならない、ヘブル書で言われている通りです。今日御声を聞いたなら心を固くなにしてはならない。御言葉は命のパンです。それを主は豊かに与えてくださるお方です。ならば私たちはその御言葉に従うことを選び取りましょう。今日聞いたならば心を固くなにしてはいけない。それがですね、このマタイ、今日の箇所のヨハネが殺されたことと、それがきっかけに起きた5000人の給食の奇跡、どんな関わりがあったか理解できましたでしょうか。ヨハネが殺されたからなぜ5000人の給食が必要になったのか、そのつながりがお分かりになっておられるでしょうか。ね、ヨハネ殺したのはヘロデでしょ。ヘロデは神の教えを喜んで、ね、真実に心を惹かれていたのに従わなかった。だからそんな指導者のもとでは民の魂は養われない。そこで5000人の給食と命のパンを与えるのは誰か、ヘロデか、違う、イエスだって、そういうつながりがあるってことなんです。だからこそ私たちはこの出来事を通して学び取っていきたいと思います。イエス様は命のパンを与えてくださるお方、もしその御声を聞いたならば、その教え聞いたならば、今日御声を聞いたならば心を固くなにしてはいけない。心を開いて御言葉に従う者と、そして受け取った御言葉によって養われて生きていくものとなりましょう。お祈りします。